ばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書録や日々の学びを音声配信しています。今日はちょっと雑談してみようと思います。ですね、なんかここ最近仕事でちょっといつもの自分のアプローチとあえて異なることに試みていて、それでまあうまくいかなくてちょっとモヤモヤしてたり落ち込むことがあるんですよね。でそんな中昨日とある嫌な出来事がありましてなんか自分の中では全然こうなんか理解、その人がしたことが理解できないし、なんでこんなことできるんだろうみたいなことで、すぐ忘れてしまえばいいのに、こう嫌なことをされたことをずっと思い出しちゃってもやもやみたいなのがありました。で、このスタイフの配信の一番最初の本の話で、チャッターっていう、心の中の独り言をどうやって乗り越えるかみたいな本の話をしたので、それをちょっと実践してみようと思って自分の配信を聞いてたんですね。恥ずかしながら。で、いいこと言ってるなぁと思って。なんかネガティブなことが起きた時に、人ってどうしても頭の中でそのネガティブなことを反芻してしまいがちです。なんでそんなことしたんだろうとか、なんであんなことされたんだろうとか、なんで私はできないんだろうとか、なんであの人はこういうことしてくれないんだろうみたいなことをずっとやってしまうんですよね。で、そうやって自分の中にこう潜っていく、内省して、自分の中を覗き込んでいってもあんまり解決できることってないんですよね。で、このチャッターっていう本の中でもネガティブなことが起きた時は内省するんじゃなくて、そんな自分と距離を取る、で客観視してみることで、そのネガティブな出来事、自分の頭の中の独り言が過ぎ去るのを待つ、そういうアプローチをしてみませんかっていうのがこの本に書いてある内容なんですよね。で、そのネガティブな、自分の頭の中の独り言に支配されてしまう人っていうのは、距離を置くべきところをどんどん自分の中に潜り込んでいって内省してしまう、取るべきアプローチが逆になってるっていう内容の本なんですよ。で、せっかくだからやってみようと思って、この中のその Tips が26ぐらい紹介されてるんですけど、ちょっとその中のどれかやってみようと思ってですね、いろいろやってみた結果、3つ効果がありそうなものがあったので、それをちょっと話してみようと思います。まず、自分だけで実践できるツールが12個紹介されてる中で、良かったのは2つですね。で、1つは、距離を置いた自己対話っていうもので、別に声出す必要ないんですけど、自分で自分にこう語りかける、対話をしてみる。で、あえてそこで自分の名前を呼んでみるってことです。これやってみたらもうなんか一人で何しとんねんみたいなちょっと笑っちゃって、でも逆にそれがなんかリラックスになってよかったです。例えばですね、自分の頭の中で、自分と対話するっていうのはどういうことかというと、私ゆうこと言ってるんですけど、自分で自分にゆうこちゃんどうしたのって語りかけるんですね、頭の中で。もうこの時点でかなりちょっとイカれてても笑っちゃうんですけど、そうするとなんか自分自身に語りかけてるっていう面白さと、その自分の名前を言うことでもう別の人になれちゃうんですよね。なので相当客観視ができます。なのでもうこの自分にゆうこちゃんって語りかける時点でもうかなりもう なんか頭の中のネガティブの半分以上が消し飛んで、これはすごい効果だなと思ったんですけど、まあ、これが一つで、もう一つは心のタイムトラベルっていうのがあって、それはどういうことかというと、例えば今こうやって悩んでいる私を1ヶ月後1年後、の私はどういうふうに感じるのかっていうのを考えてみることですね。そうすると今の状態が永久に続くわけではないっていうことが、分かるようになります。で、最初に話した通り、いつもならやらないことにあえて挑戦している今の私が悩むのは当然で、1ヶ月後1年後の私がどう思うかというちょっと考えてみたら、いや、あの時やってよかったよねって言うんじゃないかなと思ったんですよね。で、やらないよりはやった方がいいと思うし、スタートって必ず切らないといけないものなので、それをどこに置くかだけなんですよね。だから、まあ、1ヶ月後とか1年後の私が、まあ、あの時頑張ってよかったよねって多分自分に言うと思うなと。それを考えた時に、まあ、8割方なんか悩むの当然だよなみたいな、ネガティブが結構消し飛んでいった感じがありました。まあ、結構単純ですね、私ってね。で、3つ目はですね、儀式っていうのがあるんですけど、それはそのスポーツ選手がよくやる動作で有名だと思うんですけど、まあ、決められたルーティンをやってみるっていうことですよね。そのこれを やることで自分の心が落ち着くとか、ニュートラルな状態に戻れるっていうものを1個見つけて、それをやってみる。で、それをやっていくと、自分の中でその自分が自分のことをコントロールできているとか、これをやることでこう秩序を手にできているみたいな感覚になるので、それがその自分の中の不安だったりネガティブを、抑え込んでくれるというものです。で、私にとってこれはヨガなんですよね。週1回ハタヨガを習ってるんですけど、その時にこう毎回同じプラクティスをやるので、それをやってるうちにこう自分の体とか頭とか心の状態がそのどんどんこういつもの感じに戻っていくのを感じるんですよね。まあ、ニュートラルな状態っていうことなのかなと思うんですけど、まあ、それをやるともうかなりこう頭の中空っぽにできるというか、すごいこう波が立たない、すごい静かで穏やかな状態に戻っていけるっていうのがあります。なので、実践できる方法としては、一つ目は距離を置いた自己対話ですね。自分に自分の名前を呼んで話しかけてみる。これ口に出すと危ない人になるんで、頭の中だけでやった方がいいです。で、二つ目は、心のタイムトラベルで、今の自分を未来何ヶ月後何年後かの私が見てどう思うか。で、3つ目はルーティーンですよね。秩序とコントロールの感覚を与えてくれるルーティーンを決めて、それをやってみること。この3つが私に合ってるなと思いました。で、それ以外にもですね、このチャッターっていう本にはその、まあ、いろんな Tips が載っていて、で、自分自身でできること以外にも誰かにお願いしてやってもらえることっていうのがあってですね、そこにはその安心できる人にこう体に触れてもらう、手をつないでもらうとか、頭を撫でてもらうとか、抱きしめてもらうとかがあるんですけど、そういう存在の人がいるんであれば、そういう体の触れ合いをしてもらうっていうことで自分を取り戻せるっていうのがあるそうです。で、もう一つはその、まあ、コーチングとかカウンセリングとか、そういうスキルを持ってる人に対話をしてもらうっていうのがよくて、まずは自分の感情面とかその認知の癖みたいなところ をしっかりこう、理解してもらう、で共感してもらって、で感情的な部分をまず支援してもらうことですよね。まずは感情に寄り添ってもらう。でそれができた状態からどうやったらこう前進して自分の中ではゴールに近づけるかっていうところを具体的に探していく、未来に向けた支援をしてもらえる。もし身近なところにそういう人がいてお願いできるんであれば、そういう人にお願いするのがいいのかなと思います。で一番やっちゃいけないことっていうのはですね、SNS とかこういう音声配信もそうなのかもしれないんですけど、ただこう自分のネガティブな思いをこう発信して、その反応を待つっていうのは一番良くなくて、人っていうのはこう理解し合えないものなんですよね。なのでSNS とかのこう一方的な発信で自分のこのネガティブな感情だったり苦しい思いっていうのを理解できる人ってほとんどいないんですよ。で共感してもらえたとしても一時的な喜びで自分を理解してもらえたとは思えないし、もし反応が返ってこなかったら私のこと誰も興味ないんだっていう落ち込みに変わってしまう。その SNS の、まあ、共感だったり承認っていうのは幸せがこう長続きしていかないって言われてるんですよね。なので、もしそのただ一方的に発信したりすることでその自分のネガティブな思いを何とかしたい、誰かに共感してもらいたいって思う人があれば、その方法はもしかしたらあんまりうまくいかないかもしれない。その時はなんか反応があって嬉しいって思ったとしても、またすぐネガティブな感情だったり頭の中の独り言で自分をこう支配されてしまってるかもしれないので、あんまりやめた方がいいんじゃないかっていうことでした。それはなんか私もわかるなと思いますね。なんかああ誰かに聞いてほしいって思う時ってすごいあるんですけど、誰でもいいわけじゃないし、誰か捕まえてね聞いてよって話したところで分かってもらえなかった時の落ち込みってすごいんですよね。でさらに心ないことを言われたり、あんまりこうピンとこないようなアドバイスをされてしまうと、さらにこうネガティブがもうマシマシになっちゃうっていうのがあるので、もし誰かに話を聞いてもらいたいとか自分以外の人に助けを求めたいっていうんであれば、信頼できる人だったりちゃんとしたスキルを持っている人を選ぶべきだなと思いました。で私はその対人支援の資格を取ったり今学んでたりするのって、そういう人の役に立ちたいからだなというふうに思います。なのでまず、ね、自分で自分のご機嫌を取れるようにならないといけないなと思ってます。はい、ということで落ち込んだ時は自分で自分の機嫌を取るやり方を実践してみるか、信頼できる人にギューってしてもらうか、話を聞いてもらうのがいいよねっていう話でした。何のこっちゃ。ということで、今日はここまでにします。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメント、フォローをお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。